はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会進行をいたします、茅野史郎です。それでは自己紹介お願いします。
おーの哲人です。こんにちは。
私しか失礼しました。千石ゆう子です。よろしくお願いします。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、アイヌ民族文化祭というものをテーマにお話をしたいと思います。このアイヌ民族文化祭というのは平成元年にですね、ちょうど3月だったんですけども、北海道当時は宇多利協会の主催の文化祭で、今年の1月20日ビラトリ町で開催されたのがなんと第23回目だと。結構歴史のある文化祭なんですけども、この文化祭についてですね、見た方いらっしゃると思うので、それぞれ、どういうものかというのをお話ししていただきたいと思います。それでは小野さんどうぞ。
文化祭、この前、先月の1月20日に第23回ありました。私はサマニに住んでまして、サマニの古式舞踊踊りの保存会、サマニ民族文化保存会に所属してますので、その一員として行って出演しました。で、ホールにたくさん地元の方も、見に来て出してて、劇もあり踊りもありで、いい交流になったと思います。で、過去にもね、いろいろやってますけど、その話はどうしましょう。その
いや、いいですよ、言っていただいて。
私は7年前からこの様にですね、北海道に住んでるか毎年参加してますが、東京に、その前東京にいました。東京行った時代も何度か参加してますが、かつては例えばですね、2日間やったり3日やってましたよね、確か。
そう、平成元年の3月15、16か14、15、16だったと思うんですけども、3日間やってたんですよ。で、私がね、なんとその時出演してるんですね、アイヌ語弁論大会
で。ああ、やってましたよね。
そして終わった後にね、秋部徳平さんという方から、いやー、史郎さんのアイヌ語はドイツ語っぽかったと思って。ドイツ語名前のアイヌ語って言われて、ちょっとショックを受けたよ。
弁論大会って言ったら、今、板関路。
うん、だから弁論大会って
言った
ら、
一緒に引
き継いで。
当時はなんか、板関路はせいぜい10回ちょっとですか。
うん、その時に、その、
文化祭の中で。
文化祭の中にやりたい人は、その応募すると、出してもらいたい。そして、私は地元でね、アイヌ教室の事務局やって1年目だったのかな。そしたら、海沢正さんが、アイヌ教室の運営委員長だったんですよ。史郎君、あんたはアイヌ語の弁論でもやれよということを言われまして、日本語で原稿書いて、うちの父に翻訳してもらって、それを棒読みしたって
。ドイツ語っぽいっちゅうのもね。
幸せでした。
巻き舌だったんですかね。
今だったら、イランカラプテーだけど、イランカラプテーか。ちょっとね、そんなことちょっと思い出してです。
当時はですね、そのアイヌ文化関係のイベント、今ほどたくさんなかったと思うんですよね。ね、だから、ね、一回そういうやって、そうやって集まって、2日3日やったんですけど、もういろんな同じようなね、アイヌ文化フェスティバルやいろんなアイヌ文化関連の行事増えたのもあると思うんですけどね、予算の関係もあると思うんですけど、もうここ10年ぐらい、1日ぐらいでやったね、10年ちょっとはね。
やっぱりね、3日間は長すぎると、意見が出て、
まあ確かに、
ね。翌年は2日になったから、その後はもう1日だけだ。
うん、内容もだからその弁論大会あり、ファッションショーあり、あとなんですが、クイズ大会とか
も。ああ、そうそう、あったね。丸とこう×あってさ、
はいはいはい、
例えば開拓誌設置されたのは何年でしょうかって、ね、そんなクイズやってたね。
ね、あとダンスショーとかね、やってました、ね。
ああ、やってた、やってた。
民族舞踊とは違うんですか。
タキシードとかドレスにアイヌ模様が、刺繍してあって、ただやるのはいわゆる社交ダンスですか。
うん、社交ダンスやってたね。それ苫小牧の大塚さんっていう方ですよ。
面白い。
やってた。まだ趣味でやってらっしゃる方ですね。
うん、すごい上手だった。
ステージの上でやる。
うん。
そんなのね、古式舞踊だけじゃなくね。かつては結構そういう内容も多様だったんだけど、まあ、やっぱりだんだんね、やっぱね、まあ、さっき言ったように、いろんなイベントも増えたのもあるでしょうしね。3日間やったらやっぱりみんな大変ですもんね。2日連続とか。
まあ、戦国さんはどうでした？この間みたい。感想は。このビラトリ町の中央公民館で。
そうですね、なんか見たっていうよりもなんか 出るのってなんか気持ちがいっぱいいっぱいな感じ。
そうか。
レギュラーなんかね。
ドルを間に合わすように出すとか、なんかそういうの方が。
ね、出る側ですからね。出るというか、まあ裏方感じです
ね。そしてこの低い声で子供の日本語版をやんなきゃいけないね。
そうそう、声優もやってたから、ね。道具係かりも。
私も5年ぐらい前ですか、サマリンで文化祭やった時、アイヌ語劇やったけど、まあ忙しかったですね。うん、大変ですよね。
準備がね、大変ですよね。僕も随分前になりますけど、15、6年前になりますけど、札幌にいた時に、はい、アイヌ語教室で、劇やりましたね。ワーオリという劇をね。で、さっきのニュースじゃないですけど、未だにその時のセリフって忘れられないですもんね。
あ、覚えてる。
ワーオリ、サモルントのってやつで。はい。未だに自分のセリフのとこだけは覚えてますね。
いくつぐらいあったんですか、そのセリフは。
全部でですね、うん、せいぜいサモルントのうちで、ね、10行程度ですかね、短い語句で。はいはい。
でもその発生する場所は何場面ぐらいある？
僕が登場するのは一番最初のわずか 2,3 分の。
ああ、そうか、そこで10秒。
それでもう交代して、ワオリ役は交代。
ああ、なるほどね。はい、そうか、うん。まあ、ワオリってあれは想像上の鳥ですか？
アオバトだって言いますよね。もともとはすごい大きな鳥だったっていうんですけど。
じゃあ、実在する
んだ。そうですね。悪いことしてちっちゃくさせられた。
なるほどね。はい、じゃあいい経験してます、
ね。はい、その時は、まあ、楽しかったですけどね。大変でしたけど。
劇はね、まあ、セリフも覚えなくちゃいけないし、あと小道具作ったり、うん、衣装作ったりとか、まあ、学芸祭的な楽しみがあってね。大変だけどね、楽しいというか。
変装してね。
なんかこう道具作ったりするのにこういろいろ調べたりするのも勉強になりますよ。そしてね。
そうですよね。
刀の柄はどうとか。
適当に作れないですからね。
今回肉とかね、いろいろ作りましたよね。
ね。あのね、私が一番びっくりしたのは、おっちけって言って、お膳あるでしょ、
はいはいはい、
そのお膳をね、千石さんが作ってくださったんだけど、本当にね、色がね、朱色っていうのかな、はいはいはい、それに塗ったらね、遠目から見たら、いや、これすごい立派なおっちけだねって、年配の人って、こうやって持ったら、なんだこれ段ボールか。
そうなんですよ。ペンキでシャーッと塗るとね、艶が出て。ああ、いや、
遠くから見たら、
本当に見えてるんです
ね。ちょうどね。
後ろの方にチラッと。
また使うんで、大事に取って。
遠目に見たら本物とね、うん、見まがうぐらいで。うん、
本当本当。ね、あれはすごい上出来だった、
うん。みんな頑張りましたよね。
そうそう。で、あとね、その脂身だとか、あと、ご馳走を盛るための、ちょっとした大きめのお椀があるんだよね。はい、それが100円ショップから買ってきたんだよ、ね。それがまたすごい上等に見えるんです。漆塗りの器みたいな。
それなりに見えましたね。
うん、そうそう。ああいう道具って本当面白いなと
思いました。稲尾もいろいろあるっていうのを今回ね、なんかコピーで貼り合わせて作ったんですけど、遠目に見るとね、なんか本物っぽく見えるように。でも長さがいろいろあったり、削り方がいろいろあったりとか、ね、なんか劇やってみて分かりました。
あのアイヌの民具に作図されてるのある
し、あ、はいはいはいはい、
それを拡大コピーして切って、
あ、
それを紙紙かな、
うん、そうですね、
に貼り付けて、そうするとまるで遠くから見ると、ね、本物のムサ、あの祭壇ですね、
はいはいはい、
ムサさんみたいに見えるんだよね。
はい、
あれもすごい、皆さん頑張ってくれました。私は作ってない。
またシシリムカ文化祭でも、
ね、そうそう、同じものをね、はいはい、作ってやる予定ですけどね。次回はこれ確か苫小牧市でやるって言ってましたね。
そうですね、来年度、
うん、来年のあれ日にち決まってましたかね、9月
でしたかね、何言ってたと思います。
秋に、
うん、9月とか言ってた、日にちまで言ってませんでしたけど、まあ、神戸の方ももし時間のある方は来年のじゃなかった、今年だも年明けたので、
そうですね、
9月に苫小牧市でアイヌ民族文化祭という北海道アイヌ協会主催の、お祭りがありますので、ぜひお越しください。
千歳からも近いですからね。
そうそう、近いですよ ね、 すね、入場料は無料ですよ。そしてムックリという公金ですね、
あ、はいはい、
それも無料でもらいました、今年は。来年、あ、今年はじゃない、1月には。で、9月ももらえるかどうかわからないですけど、ぜひいらしてください。
お待ちしてます。
はい、以上でワイワイガヤガヤを終わります。